お祈りして始めます。愛する天の父なる神様、あなたの御名をあげて賛美いたします。今世界は大変な状況にあることを覚えます。そして私たちはそれぞれ多かれ少なかれいろんな面で、不安を持って、歩んでいるんじゃないかと想像します。主よ、四方を、阻まれても私たちは天があるということ、御言葉があり励ましがあります。そして、天地を作られ万物を染められている全能の神が私たちを共にいてくださると約束してくださっていますから感謝いたします。もう一度その神に守られていること、そして神の民として立たされていること、そして愛する御子を通して私たちは神の子供とされていること、そして御国の四つに天のあらゆる祝福をいただいているものとして、もう一度そのことを覚えることができますようにお一人一人を強めてください。これからの時、今いろんなこと病気のことで来れない方々もいらっしゃいますので、主今は枕辺で主が癒してくださいますように。また入院して手術を受けられてきた兄弟のことも覚えることでございますけれども、主よ彼も癒してくださいますようにお願いいたします。どうかここに集う一人一人に必要な霊の糧が今日も届けられることができますように、主を導いてください。信じて委ねてイエス・キリスト様のお名前でお祈りいたします。アーメン。マイクどうでしょうか。私ちょっと大丈夫ですか。はい。まあ、この手紙はですね、パウロの獄中書簡と言われるものの一つですね。獄中書簡って、まあ、聞いたことあると思うんですけれども、パウロは前にもやりましたけどローマで、軟禁されていましたね。その時に書いた手紙ですね。ピリピ人への手紙、ピリとエペソ人へのね、それからコロサイ人への手紙、そしてピレモンと、この、4つの書簡は獄中から宛てられたということです。そしてこの宛てた手紙ピレモンですけど、そこの教会はコロサイの教会ですね。だからこのコロサイ人の手紙も一緒に書いたんだと思うんです。そして一緒にピレモンの手紙を書いて、それをテキコっていう道路者に渡して、彼が届けたっていうようなこう背景があると思うんですね。パウロはこのその時ですね、テキコにですね、このピレモンっていうこの、ピレモンの奴隷であったオネシモっていうこの一人の男を託したんですね。手紙と一緒にこのオネシモを、コロサイに連れてって行きなさい。そしてピレモンに、彼をこの引き渡しなさい、ね。その時この手紙をピレモンに届けてくれるよ、届けてなさいというようなことをね、お願いしていたわけです。まあ、状況を説明しますと、ピレモンの奴隷であったんですよ、オネシモっていうのはね。で、オネシモは、主人のものを盗んでローマに逃亡しました。まあ、当時ですね、主人から逃げた奴隷っていうのはね、捕まると死刑に処せられた。ましてやね、主人のものを盗んで逃げたって、もうそれを発覚して捕まって分かったらすぐ殺されたというようなことがあったようです。まあ、そのような苦しいローマでの逃亡生活の中で彼はパウロと出会ったんですね。パウロから十字架の贖いによる罪の許し、そして神の愛を聞いたんだと思います。そしてオネシモは改心しました。イエス様を信じたんですね。キリストが自分の身代わりとなって罰を受けてくださったんだ、まあ、そのことによってあなたの罪は許された。それを聞いたオネシモはどんなに喜んだことでしょう。そして彼は180度人生の方向を変えて、この福音伝道のために、福音宣教のために パウロに協力するようになったということです。まあ、13節をご覧ください。囚われの身であるパウロは福音宣教のためにオネシモを使いたいと書いてありますね。しかしオネシモは、まあ、信仰の友ピレモンの所有物だったわけです。でだからピレモンの同意なしにオネシモを使ってはならないと考えました。そこでパウロは新しく生まれ変わったオネシモをピレモンへ送り返すことにしたんです。ピレモンが奴隷のオネシモを許し信仰における兄弟として受け入れるようにこうお願いしまた進めたわけです。先ほど冒頭に言いましたけどなぜこのね、一神徒であるピレモンへの手紙がこの聖書にされたんでしょうかね。まあそれはこの手紙にあるこの先ほど言ったピレモンそしてオネシモパウロの三者のこの関係を見ると分かると思います。これをちょっと見ると、まあ、神とイエス・キリストと私たちの関係をこの三者の関係の中に見ることができるからですね。ピレモンは、まあ神、神にあたりますね。パウロはイエス・キリストを表しています。オネシモっていうのは、まあ、これは私たちですね。まあ、罪の奴隷であった私たち。神との間に断絶があった、ね、越えることができない壁があった私たち。それが和解、主人と和解していくと。そのようなことがこう見えるわけですけれども、まあ、先ほども言ったように当時奴隷がですねましてやその主人のものを盗んだ主人の敵となった奴隷がですね主人と和解するということはないんですね。即刻死刑ですけどね。まあこれが同様に神と罪ある人間との間にこのような乗り越えることができない隔ての壁があるということを私たちは読むことができるんじゃないでしょうか。罪ある人間が神と交わることは不可能なんです。神は聖にして義なる方ですね。神は聖にして義なるんです。義なる方です。聖なんです。清いんです。一点の汚れもないんです。だから汚れているものを受け入れることができない、ね、前にちらっとこういうことを令和で言いますけどね、あの超純粋の話をしました。覚えてますかね。超純粋 99.999999% 純粋です。だからそこに魚を入れてもすぐ死んじゃうんです。なぜかというと酸素が入ってないから、ね。でも超純粋っていうのはそれだけ 99.999999% 純粋だからですよ。ですから何も入ってない。清いんですよ。もし私が、超純粋だってって指一本入れたらもう超純粋じゃなくなっちゃうね。そんな話をしましたけど工場用に工業で使うあのものなんですね。機械の洗浄なんか超純粋汚れを一つも受け入れることはできない。なぜ指入れたら普通の水になっちゃうから。だからそのように神は清くて正しくて偽ることはできない。約束したことを守らないことは絶対ない。そして悪いことは絶対裁いてしまう。それだからそのように清い神だからです。それはすなわち私たちを逆に言えば私たちをそのまま罪ある私たちをそのまま受け入れることができない。近づくことも神の前に立つこともできない。まあそのようにですね清く正しい神それと私たちの間っていうのはそういうもので大きな断絶があり大きな溝があるということです。その隔ての壁あるいはその大きな深い水を埋めてくださったのがこの福音ですね。神、罪のない神の一人によるイエス・キリストによってこの隔ての壁は取り除かれた。あるいは大きなこの溝に 十字架がこう、ね、橋となって私たちが神のもとにこう行くことができる、神にキリストを通して私たちは受け入れられている、それは後でね話しました。キリストの十字架ですね、身代わりとして私たちの罪を除いてくださって、私たちを一点の汚れもない清いものとみなしてくださっているということですね。ピレモンの手紙から、主人ピレモン、奴隷のおねしもの和解のために誰がこう似たでしょう。パウロですね。パウロが仲介者として一役を担ったことがわかります。ここに神と罪人だった人間と仲介者キリストの関係を見ることができます。パウロは他の聖書では手紙の書き出しの挨拶で自分のことをキリストイエスの使徒あるいはしもべと書いています。でもこのピレモンへの手紙ではキリストイエスの囚人と言ってるんですね。まあなぜ囚人と言ったのかなと、まあ憶測推測するとですね、オネシモは犯罪人であり囚人ですね。私パウロも犯罪者とされ囚人となっていること、同じなんだということを強調しているように思います。そのことによって自分を囚人であるオネシモの立場に置いたということですね。立場に置いた、へりくだってくださった。オネシモのことを、そして何て言ってますか、獄中で産んだ我が子、私の心そのものと紹介しています。それはパウロがオネシモをいかに大切に思っているのか、そして自分をオネシモは一つであるということをピレモンに訴えたかったんだと思います。イエス様もどうでしょうか。私たち人間と一つになられました。イエス様は神であるけれども、神の在り方を捨てることを、ね、よしとなさって、ずっと平気だってね、本当に見捨てられた馬小屋で、ね、不潔で危険なところで人の子としてお生まれになったんですね。そして聖書の中でイエス様は罪人の中に数えられたとある通りですね、罪人の中に数えられることを良しとした。イエス様はあなたを大切に思っておられるということです。その他大勢の一人としてあなたを見ているのではありません。かけがえのない一人としてね、ちょうど99匹を野山に残して迷い出た一匹を探し出しに行った羊飼いのようですね。あなたをそのように、他の99匹はどうでもいいということはないかもしれないけど、まずさておき、まずあなたを探し求めているんだよ、あなたを救いたいんだよ、あなたを迷うから立ち戻らせたいんだよ、ね、そのようにイエス様は今日も叫んでいるようですね。パウロが獄中で産んだ我が子、そのように呼んだようにイエス様はあなたを大切に思って、そればかりで自分の子としようとされているというんですね。イエス様はそして父なる神にあなたのことをこう取りなしてくださっていますね。オネシモは主人のものを盗んで逃げました。まあそれはどういうことでしょうか。私たちは神様のものを盗んだでしょうか。それでもピンとこないかもしれませんけど、でもですね、信頼を裏切ってんですよ。神のもとから逃げてしまったんです。神にそっぽ向いてんですね。神を無視してんです。そのように私たちはオネシモと同じように神の信頼を裏切り、主人の信頼を裏切り、神からのもとを逃げ、神から遠く離れていて、そのようなものだったけれども、イエス様が探し出してくださり、イエス様のもとに来ることができたんですね。今、オネシモがピレモンと和解する道が開かれました。私たちも神と和解の道が開かれました。どのようにでしょうか。それは仲介者によってです。 オネシモとピレモンの仲介者パウロ、同じように神と私たちの仲介者イエス・キリストです。オネシモのパウロは何しましたか。オネシモの負債を私が払うと言ってましたね。盗んだものを私が払いますと言ってます。それは仲介者とて罪の許しをピレモンに願うためです。同様にキリストは私たちの罪、あなたの負債をですね、あなたの罪の負債を十字架で支払い、神に取りなしてくださるのです。そしてオネシモは奴隷としてではなく兄弟としてピレモンのところに戻ったわけですね。そのように私たちも罪の奴隷から神の子となって、神の新しい関係に入ったんですね。まあ、随分概要が長くなってしまいましたけれども、もう少しですね、ちょっと詳しくこの、最初にこの罪のために役立たなかったものとなった人間ということでちょっとお話、進めたいと思います。11節を見てみてください。11節、私は、彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとって私にとっても役に立つものとなっています。罪のために役に立たないものとなった人間と題してちょっとねお話します。オネシモは以前ピレモンにとって役立たないものであったとこうパウロが書いている通りですね。それはご存知のように罪を犯しピレモンの元を離れていった状態を指しています。オネシモはかつて私たちの姿を表していますね。罪によって誠の神から離れている人間の姿です。また生まれながらの人間の姿でもこれはあります。まあ、聖書には次のように書かれています。耳を傾けてください。エペソの2章にはですね、あなた方は自分の背きと罪の中に死んだものであって、生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと書いたんです。自分の背きと罪の中に死んだものであった。私たちは神の前に役に立たない存在でした。またコロサイ人の一章の21節には、あなた方もかつては神を離れ悪い行いの中にあったとパウロは言っております。以前の私たちは神を信じていなかったから悪い行いにあったというのですね。いや、いっぱいいろんなこといいことやったんだけどなでも神の目から見るとこのね、残念ながらこのマイナスなんですね。まあ、そのことをまたこう、説明するのも大変ちょっとやしませんけども、まあ、そのように神の目から見て私たちは本当に言い訳のを立てることができない罪人である。神の御怒りを受けてもおかしくない、受けるべき存在だというふうに聖書は言い切っているわけです。オネシモの生い立ちは全くここでは分かりません。当時奴隷として生まれたということもあるですよね。奴隷同士の子供って初めから奴隷として生まれた。それともう一つはですね、ローマの軍隊によって制圧された、その何ていうか侵略された国ですね、その後のから人質として捕らえられていた人たちは奴隷となったわけですね。とにかくオネシモは奴隷であったということですので、自由を奪われ将来の保証もない身分でした。そのようなオネシモはピレモンという主人のもとできっと福音を聞いていたんだと思います。しかし彼は聞く耳を持たなかったようです。ピレモンを裏切りローマへと逃げてしまいました。主人のものを盗んで逃亡する奴隷は見つかり次第即不死刑ですね。何度も言ってました。オネシモはどうして逃げたんでしょうか。多分自由を得ようとして逃げたんだと思います。かえって不自由になってしまいましたね。それどころから見つけたら殺されるという死の恐れ抱きながら隠れた生活、逃亡生活をしていたということです。想像するに 何の平安も喜びもないんじゃないかと思います。ピレモンから逃げて遠ざかったオネシモは神から離れ、神を否定して生きている人間の姿を表しています。神から離れた人間の姿を表していますね。神を心の中から追い出す、そして神なんかいない、まあ、そのようなこの人の姿を見ることができんじゃないかな。そのように多くの人は神を否定し、自らを滅びの道を歩んでいると、聖書はそのように言っているわけです。そのように神に敵対するような、私たち人類に対して神は何をしてくださったんでしょうか。まあ、それが次のところのね、役立たないものを役立つものに変えてくださる神ということでちょっとお話ししますけれども、ローマは、オネシマはですね、逃亡奴隷としてローマ帝国の雑踏の中に身を隠していました。そのようにして、どのようにしてパウロと会い、信仰を持つようになったかは説明していません。しかし神はパウロに引き合わせてくださったのです。まあ、私もいろいろ想像したんですけど、オネシモはピレモンの元で、おそらくね、こうクリスチャンのね、主人ですから、この乱暴な取り扱いを受けていなかったと考えられますね。しかしいつか自由の身になりたいと考えていたんでしょう。彼は裕福なピレモンの宝石など金目のものを盗んで、それを逃亡資金と しました。ピレモンの家の教会には、かつてパウロをはじめルカやマルクやテキコなどがよく出入りしていたんだと想像します。オネシモは彼らのことを遠目に見ていて知っていたと想像しますね。主人の優しさ、寛容さ、人を疑うことより信頼していく、そのようなね、ピレモンの姿勢を逆手にとって盗みを働いたと思いますね。まあ、小アジアのコロサイっていうところが小アジアにありますけども、そこからはるばるローマまでね、カイロと陸路で約2000キロあるんですね。2000キロの逃亡生活をしたということです。そこでどのくらいの月日を過ごしたか分かりませんが、彼は自由になるつもりでローマに来たんですけれども、かえって不自由になったんです。そしてローマでの逃亡生活に疲れ、心に平安はなく苦しんでいたことが想像されます。道でパウロの同路者テキコに偶然に会ったかもしれませんね。それとも囚人となっていたパウロの噂を聞いて、彼自身が自らパウロを訪れたのかもしれません。パウロを通してイエス様が彼に働いてくださった。99匹を残して1匹を求めるイエス様がですね、ローマの雑踏の中で本当にひっそり隠れていた。彼に目を留めてパウロの元に運んでくださった。イエス様は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともないと、そのお心を表しておられます。そして優しい視線を向けてくださったのです。オネシモは癒され、そして十字架により罪の許し自分のものとしたんです。悔い改めてイエス・キリストを主と信じたんです。神様は逃亡者に特別に目を注がれるようですね。聖書の中にたくさんの逃亡者が出てきますね。ヤコブもエソーから逃げましたね。ヨナも逃げました。ペテロもイエス様を裏切り、逃げてしまいましたね。 何かそういうことを見ると神様は逃亡者特別に目を注がれるのかな。神は離れようとするものを捉えてくださるんです。神はオネシモを見出し、神の御用をなすものとしてくださったんです。パウロも迫害するものでしたが、神に敵対するものであったんですけれども、ダマスコ途上で、復活のイエス様と会って変えられました。イエス様が十字架に疲れられる前夜、イエス様を三度否んだペテロに対しても同じ同様の眼差しが送られましたね。それは聖書の中に書いてありますね。それは何でしょうか。愛と許しと愛の眼差しです。ペテロはそれによって激しく泣き変えられました。これは一方的な神の憐れみですね。人はどのように変わるのでしょうか。それは愛と許しによるのです。あるいは愛と信頼によって人は変えられるんですね。愛と信頼の眼差しによって人は変えられます。ですから皆さんもね、子育てにある皆さんは子供に対して愛と信頼の眼差しを常に送っていただきたいと思いますね。そして神と人に役立つものとなるということです。皆さんはどうでしょうか。イエス様の眼差しで変えられた 方々ではないでしょうか。信頼によって人は変えられるということですね。まあ、ある小学校の先生の体験談を紹介しますね。その先生が小学校5年生の担任になったとき、一人の問題の子供がいました。授業中決して手を挙げない、質問してもほとんど答えない、友達もいないで一人孤立していました。先生はこの子はダメなことを思っていました。あるとき気になってその子の1年生の時の記録を読みました。明るく友達も多く勉強もよくできる子と書いていました。2年生の記録では、母が病気、血液も目立ってきた。3年生の記録では、母が死亡、父はアル中になり暴力を振るうとありました。先生はその子に対する見方を変えました。その時から信頼の眼差しで見るようになったんです。その後手を挙げるようになり、やる気が出てきました。1年間の担任だったんですけれども、卒業の時にその子からカードをもらいました。カードには、先生はお母さんのようでした、先生は僕にとって一番の先生です。その6年後の高校卒業の頃、再びその子からカードが届きました。先生、僕は奨学金付きで医学部に合格しました。5年生の時先生に会って、僕はやる気が出てここまで来ることができました、ありがとうございました、というものでした。人との出会い、そこに背後にイエス様もおられるんですね。人生は出会いによって変わるという言葉もあります。ダメな子という見方から、この子ならできるという見方に変わって、彼に期待と信頼を寄せたからですね。それは十字架で示された神の愛ですね。十字架によって神は愛と許しを私たちに無償で提供してくださっています。同時に神は私たちに期待と信頼を寄せているということです。自分なんか何もできないと思っていないでしょうか。私たちもかつては神を離れ、神を認めず、自分を神の上に置いて歩んでいました。神の前に役立たないものでした。しかし一方的な神の恵みによって主イエスに捕らえられ、今は神に 役立つものと変えられました。自分は何もできない、役に立たない、あるいはこんな罪深い私、汚れてる私なんか用いていただけません、などそういうことは言ってはいけませんね。神はすでにあなたを神に役立つしものとしてくださったということです。信じて行うこと、すべてを 神は役立ててくださいます。信仰によって歩み出す、それを神様はそのことによってあなたを用いてくださっているわけですね。具体的にはあなたの使わせている場所、家庭とか職場、学校など、そこで関わる人々は神があなたに託している方々だということです。神はあなたを役立つものとして扱っておられます。使わされたところで臨時愛の実践ですね。そして福音宣教に励んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日はピレモンの手紙を通して神とキリストと私たちの関係について学ぶことができたことを感謝いたします。思いにつけ、神は憐れみの神、慰めの神であることを覚えます。そしてそれゆえにあなたの一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださり、イエス・キリストの十字架の血によって罪を許し、そしてさらにそればかりでなく神の子供としてくださり、またキリストの復活の命に預かるものとして私たちには永遠の命が保証され、天の御国が開かれ、主よあなたを守る方はまどろむことも眠ることもないと日々私たち信じる者に神様は恩恵を注いでくださっています。そのことを覚えてありがとうございます。かつては神に役に立たないものであったかもしれません。しかし今神の子供とされ、あなたに役立つものとしてくださった、私たちがどうあろうと主はそのように私たち一人一人を選び、役立つものとみなしてくださっていますから感謝いたします。まだまだそれに応えることの少ないものでございますけれども、主を日々使わされたところであなたを証しし、またあなたに与えられた、それぞれ与えられた使命、職場、働きを通して神様の御福音を広げていくことができるように、お一人お一人を用いて祝福してくださいますように心からお願いいたします。感謝してイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。